答えたと書きました。どうすれば呪われるか、どうしたら呪われるか、私はサブタイトルを書きました。本当に日本語だとわからない単語も結構あったんで、韓国語でちょっと見たところね、ここにね、ない病気がない、ない病気がない、ね、こう書いたらどんどんどんどん皮膚が広く白くなっちゃって、乾いてボロボロボロボロ落ちる、その病気まである、ない病気がない、肺部に肺病に血まである、本当にすごいなと思って、もうこれね、ってもうこれね、私ね、韓国語であって読みますけど、読みながらね、今読みながら、あのね、あ、これはシチエジプトの時にあったことだっていうのがいくつもありました。いくつもあります。だから、聞き従わない。主の御声に聞き従い、守り行わないとこうなる。命令ですから、申命記は命令ですから、こうしなさい、でしなかったらこうなるよということが書いてあるんですけど、韓国語でちょっとざっと私読んでいいですか。なんかね、違うこと感じるかもしれない。あなたはもし神の御言葉に従順せず、今日私があなたに命じたその命令と全ての掟を守り行わないであるならば、このすべての呪いがあなたに下り、あなたに及ぶって書いてありますね。そして御声を聞かない、そして命じる命令、それを守り行わないであるならば、どこにいても呪われる、どこにいても呪われるって言うんですよ。どこにいても、ね、骨は血までも呪われる、あなたが産んだ子供も呪われる、あなたの土地の産物も呪われる、あなたの飼っている家畜も呪われる、家畜だけじゃなくね、その産子も呪われる、あなたが入っても呪われて、あなたが出ても呪われる、あなたが悪を行い主を忘れ去ったから、あなたの手で行うすべてのことに主なるエホバは呪いを与え、さまざまなことを与えて、呪いのさまざまなことですよ、それを与えて絶対朽ちらして、そして何かをしようとしたらその方向を破滅に導く。それだけではない、何かをしようとしても体がままならないように、体にね、疫病がかかる。そして疫病にかかってやっと、はあ、ここでもちろんちょっと生きようかなと思ったら、その土地においても主は滅ぼしてしまう。肺病、疫病、ね。で、こう、腐る。そして、腹だったの、病気だ。腹を砕いて、なんか食べたら腹を砕かれて、それで、ね、それにかかる。ということが書いてありますね。そしてやっとそういう中にあっても、なんとかなんとか畑仕事を知っておいたらね、天からあれですよ、氷の塊、氷が降ってきて畑を全部ダメにする。で次ね、それでもちょっと残ったものは 何があるかって言ったら、とんでもない風が来て全部倒して畑 畑をためにする、そういう災難を持ってあなたを打つ。この災難があなたにいつもついて回り、あなたを滅亡させる。あなたの頭の上の天は黄色いやつ、あれ何？塔となり、あなたの地の地は鉄となる。で、どういうことかじゃ、塔になってるから、もう閉ざされてる状況だから、天から来るものは何も来ない。地が鉄になってるから、巻いても巻いても何も出てこない。そして、雨の代わりに霧、そして砂をあなたの土地に。でもこれそんなことあるかいなという思うでしょ。オーストラリアはそうなりました。中国も今そうなりつつあります。神の御言葉を侮るんではありません。天からなんで砂が降ってくるの？とんでもない、降ってきました今ね、中国のゴビ砂漠、砂漠っていうの、どんどんその周りが砂漠化になってる。ね、なんだか知らないけど、昨日まで畑だったところがね、砂地になってるんですよ。実際今起きているから。ね、実際今起きているから。主はあなたの敵の前であなたをいつも敗北させる。あなたが、私はあいつに勝てるぞっつって、どんどん調子に乗って出ていったところを、ね、一つの道で出ていて、帰り際と、逃げてくるときは、道どこして、ね、七つの道で逃げなければならないくらい、ね、もうすごい敵が自分を追ってくる。ね、そういうことによって、世界においてあなたは散らばされる。ということなんだけど、イスラエルは世界において散らばされました。第二次世界大戦の時にはヒトラーを通してすごく殺されました。神の御言葉を侮るんではありません。そうなるの。信じないで行わないとそうなるの。イスラエルがヒトラーによって殺されていた時、世界は一丸となってイスラエルを守らなかった。ヒトラーに全部渡したんですよ。26節見ると、あなたの死体が空中のすべての鳥、地の獣の餌となるが、それらをね、追い出してくれる、追っ払ってくれる者がいない。ユダヤ人が殺されてた時、誰もそれに対して、本当に追っ払ってくれたりする人がいなくて、第二次世界大戦の時にユダヤ人はたくさん殺されました。で、それと同じようなこと、私がとんでもない やつに囚われて、ね、命が奪われても、誰も私の命を、ね、助けようとしてくれる人はいない。主がエジプトに与えたいろんな病気、ね、で、それがあなたを打つということを書いてあるんですけれど、いろんな敵物ね、血ね、そしてもうわけがわからない、今まで見たこともない病気ね、そういったものがあなたを打つって書いてある。打っても治療のしようがない、薬がないと書いてある。そして挙句の果てにあなたを狂わせる、ひちがいにする、あなたの精神を狂わす、ひちがいにする。そして目が悪くなってあんまり見えなくなる。これね、多分ね、狭心症だと思うんだけど、28節、これ狭心症って書いてある。なんて書いてあります？狭心症って書いてある。そう これね、多分狭心症です。
気を錯乱させるって書いてありますね。
驚く、ね、心の病気って書いてあります。 だからもうびっくりしたって何でもびっくりしたよ。
パニック障害ですか
って書いてあって、目は開いているのに目くらになっちゃって、すると同じように真昼でもね、物が見えてるのに物が見えない。だからいつも目くらみたいに、ここどこ私は誰ってやらなければならない。はあ、しよう。で30節、これも最悪ですね。ある女の人と婚約しましたが、他の男がその婚約者と一緒に寝所を取る。家を一生懸命建てたのはそこにはいられない。ね、ブドウ園で一生懸命働きましたが、その実を取ることはできない。ね、牛を飼うと牛を取られ、ね、ロバを飼うとロバを取られる。取られても取られてもそれを、ね、まだ返すことはできない。返してもらうことはできない。あなたを助けてくれる者がどこにもいないからだ。あなたの子供は他の民族に囚われる。ああ、子供が囚われた、囚われた、囚われたと思って泣いて泣いて、目がもう本当に痛くなるまで目が開かないくらい泣いたんだけど、でもこのことを解決する糸口はない。あなたの土地の産物とあなたの労苦をして得るものは、あなたが知らない民族がそれを食べ、あなたはいつもね、圧災されて圧迫されて、ね、迫害をされるのみである。そういうわけであなたの目に見えるこのことによって、あなたはあなたに私がこう見えること、それであなたに私がこうであるということを、それを示すって書いてあるんです。今度膝と足が出てくるんですけれど、膝と足をね打ってね、そして本当にこう癒すことができない、治ることができない、ね、敵物をそこに、ね、与える。それがもう頭の先から足の裏までって書いてあります。私ちっちゃい時に見たことがある。骨が結核にかかる病気って知ってます皆さん、結核の菌が骨に、それでいつもね骨に穴が開くんですよ。骨からね汚い汁が出てくる。それがね結核の菌が、でもそれね、私後にも先にも一回しか見たことないんですよ、その病気。それから私見たことないの。で、今これ読みながらね、私一つ思い出したことがある。その家っていうのは、村で悪いことして追い出されてる家なの。村の掟を守らないということで、その家追い出された家なで、それをその家の家族はみんな言わなかった。で、その結核、骨に結核かかっている、その子は私と小学校の同級生なんですよ。だからその子が私に言った、私の家は村から追い出されてここに来たよ。だから村の掟を守らなかったということで村から追い出された家なんだけど、その村から追い出されたその家のその子供は呪いを、ここに出てくる呪いを体に持ってた。はあ、もう後がもう 読むんだったらもう限りなくだから、これね皆さんね家でゆっくりと読んだ方がいい。守り行わない、主の御言葉を聞いて守り行わないとこういうことになるということを、これね毎日読んだ方がいいです。祝福の御言葉はたくさん書いてありますよ。でもなんで祝福されないの？御言葉を聞いて守り行わないから祝福されないんだよ。なんで呪われてるの？御言葉を聞いて守らない、守り行わないからね、呪われた人生生きてるんだよ。だからこれにさよならしたいんだったら、本当に今日のこの御言葉を通して自分のね生きる道を正しくした方が私はいいと思います。私を含めて皆さん、私を含めて皆さんですよ。今日御言葉を私たちはいただきました。珍しく呪われるためにはこれをすれば呪われるっていうリストがここにはバーッと出てきました。ここにある通りね、主の御言葉を聞いて守り行わないとこの呪いを受けるね、この呪いを受けた方は守り行わなければいいんです、ね、え、いえいえ私は関係ないチッってやればこれが来るわけなんです、ね、守り行わない、主の御言葉を聞いて守り行わないとこれが私たちに来るということは聖書に書いてある。これねもう本当に恐れ多いところも手もあり、信者さんが聞いたらね、ああこれちょっと嫌だなっていうことだから、牧師さんはねいつもねここの前のところだけメッセージして、後ろはあんまりメッセージしない、それで皆さん後ろも読んだ方がいいですよってかろうじて言う。でも今日このリストを私たちは本当にメッセージしていただきました。でメッセージしたらもう、そのまんまですね、御言葉のまんまの分かち合いをしていただきました。だから今日静かにこのね守り行わないことによってこういったことが自分の身に、ね、起きるということを恐れおののく信仰に立ちたいと思います。主の前で25番賛美してから今日の御言葉を静かにまだ読み直して、そして自分の中で私これやめた方がいいっていうのが分かると思うから、静かに読み直して主の前でこの呪われるべきリストが私の中には一つもないように、主は私を助けてくださいという祈りをしたいと思います。25番。